シネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティブ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
どうも、ラロッカです。よろしくお願いします。
お願いします。
今日は名探偵コナン黒金のサブマリンについてやりたいと思います、うん、
ちょっと始まるまで一つだけいいですかね。
はいはいはい。
多分この前僕スーパーマリオの話をしてると思うんですよね。
うん、
そうですね。
で、ちょっと前は新仮面ライダーの話をしてると思うんですけど。
はい。
で、今回名探偵コナンということで。
うん。
こんな映画ばっかり見てんのかと。終わる
かもしれないですが。
あ、まあまあ、子供向きみたいな、
ね。まあ確かにね、ちょっと。まあ仮面ライダーはあれですけどね。あ、
仮面ライダーはそうでもないんじゃないですか。
うん。一応言っておきたいのは僕はターンも見てますよっていうことだけは伝えておきたいなと。
うん、今日見たんですよね。
今日見ました。
手つけたかのような。
だから、一応、だから、ターの感想はもうケンス君とかにお任せしますけれども。なんだけど。
いや、また、
そういうの見てますよ。
入ってくださいよ。
ターはいい。ターはもういい。も
う。くっつけれますよ、また。
いいです、いいです。余計なこと言いそうだからいいです、はい。でも、そういうのを見てますよっていうことだけは言っといて、でも今日はコナンですね。
そうですね。
はいはい、そうです。ですはい。じゃあこの映画2023年4月14日公開で、日本映画で109分ですね。
うん。
で、監督が立川譲さんですかね。ちょっと読み方が間違ってるかもしれないですけど。あれですね、ブルーダイアントとか、ゼロの執行人もやってる人ですね。
へぇー。これ、あ、本当ですね。ブルーダイアントそうなんですね。
はい。
へぇー。
だから、
いましたね。
感想言う前にあれですけど。
うん。
力のある人だなと思いますね。うんうん、ブルージャイアントよかったですね。
うんうん、
で、脚本が、桜井武春さん。で、この人、科捜研の女劇場版とか、あとコナンの過去作だったら、ヒーローの弾丸、ゼロの執行人、
うん、
純国のナイトメアの脚本をやられているっていう感じですね。うん、
ドラマの相棒とかも結構書かれてると思いますよ。結構硬派なね、硬派なものを書く人ですね。
うん。うん。相棒好きっすもんね。
相棒好き。
相棒の映画ですか？
いや、ドラマ版が多いんじゃない？とか最近はね、書いてないと思うんですけど、まだ初期の頃は結構、特にお正月やる2時間版とか、ボーンってやるやつとか、結構多分書かれてたこと多いんじゃないかな。
あ、じゃあ長編のことが得意なんですかね。
長編というか、こういうなんか政治絡みとか、こういうなんかこう、軍事絡みとか、そういうのが結構得意だと思いますね。
はい。で、映画 .com の説明を読むと、大ヒットアニメ、名探偵コナンのシリーズで第26作目ということですね。
うん。
じゃあ僕から感想なんですけど、僕の立ち位置なんですけど、ほぼ知らないで行きました。
見たことは？
見たことは、ほぼないですね。
アニメ、テレビ
でやってるアニメも、横目で、ちょっと見たぐらいですかね。
うん、娘さん見たりとかしてない？
まあ、好き、すごい好きで。
ああ、そうだね、うん。
毎週見てるし、映画も多分全部、うん、全部見てると思うんですか。でも僕は、だから、筋トレしてる時に横で流れてるとか、そういうぐらいで、だから大体、顔は見たことあるんですけど、
はいはいはい、
どういうキャラとかはあんま知らない状態。
ああ、コナンはわかるけど、
もちろんもちろん。
何かはしかわからんみたいな。
あとなんか、子供の格好になっているとか。
はい、ああ、設定とか。はい。
はい。相原とかも子供になっているとか、
うんうん。
そういう、基本的にみんな知ってるようなことはある程度知ってながら見に行ったって感じですかね。
うん。
っていうのは、これを見に行った理由っていうのは、ラロッカさんが、盛り上がってて、
うん、
話したいみたいになったから、まあ、じゃあ行ってみようみたいな感じ。
そうですね。
なんですけど、はい、おとぎ屋さんが全然行かないから。
いやいや、他に見たいのがね、ちょっと先に溜まってたのはあったんで、まあ、
う
ん、あとやっぱ混んでるんですよね、コナンはね。
あ、そう
まだね。未だにまだ混んで
る、ね。
そうですね、うん。いつでも見れるっていうのはあるんですけど。
だから、まあ、もうないかなと思ってたんです。もう記憶を消そうとしてたんですけど、
はい、
急遽やるってことで、
はい、
昨日見たんですけど、出してきて、おとぎ屋さん。
日曜日なんで、そうですね、昨日。
昨日か。
違うな、土曜日ですね。
あ、土曜日。
おとといですね。はい。
僕は結構前だから、
はい。
いつだろうな。これいつ見たんだろう。
結構前からやってますよね。僕も1ヶ月くらい前なの、これ。
4月26だ。
うん。
あ、そんな前じゃないな。
え、嘘？
僕はです
よ。ああ、松さんがね。
はいはい。
うん、うん。
はい。だからもう結構記憶がちょっと、薄れ気味なんですけど。
うん。
まあ、僕の盛り上がったポイントがね、ちゃんと共有できるからちょっと今不安ではあるんですよ。
そう、多分、
うん、
あの、ある程度リテラシーがある人が、あの、バックグラウンド知ってて盛り上がるみたいなとこある。
あのね、名探偵コナンのリテラシーでもないんです。僕が盛り上がった点って。
え？
ここが、もそ不安で、これを聞いてるコナンファンの人も、え？みたいなことになるんじゃないかって、ちょっと、危惧はあるけど、まあ、しょうがない。ちょっとこれだけは言いたいっていうことがあるんですよ。
コナンファンは多いから怖いっすよ。知らないっすよ。炎上案件。
コナンに対する批判とかじゃないから、大丈夫だと思います。はい。
はい。で、あの、まあ、見て面白かったですね、まず。
お
まあ、知らなかったけど、
うん、
内容はちゃんと理解できますし、うんうん、初見でも、
うん。あ、そうだ。
だって、ストーリーはだってあれじゃないですか。旅行行ったら、誘拐されて助けに行くって話じゃないですか。
うん、まあそうですね。
うん、まあそうですね。そうですね。
だから、理解しやすいし、
うん、
まあ、細かい多分、ところは多分理解できてないところあるんですけど、
うん、
なんか震えるとか。
ああ、あの、灰原は、あの、黒の組織の人が近づくとですね、反応する能力があるんですよ、は
い
は
い。うん。なんかそういうの後から知ったんですけど、うん、見てた後に、
うんうん。
とか、赤井さんとか。
うん。あそこ、赤井さんと安室さんの件はね、
ややこしいですよね。
無理です、ね。この映画では。
あと、名前の由来とかも後で知ったみたいな。
うん。
ああ。
シャーと安室なんですよね、
う
ん。
そう、そのまんまですけどね。
うん、声もそのまま来る。
はいはいはいはい。
とか、うん、そういう小ネタもちょっと学んだ感じですかね。うん、
それは僕も知らなかったけど、うん、そうですね。はいはい。うん。
で、イメージなんですけど、
うん。
コナンの。なんか、いつもやってるやつは、近代地みたいな推理もの、
うん、
そう。
だけど、映画になるとクライムサスペンスになるんじゃないかっていうイメージ。じゃないですか、
うんうん。
あの、クライムアクションサスペンスですね。
ああ、そうですよね。
必ず最後に何かしらピンチになってアクションで解決するっていう、くだりになりますんで。
いや、多分、テレビ版、アニメ版ではそういうのないですよね、多分。いや、あんま詳しくないですけど。なんか
僕もね、アニメ版あんま見てないんですよ。もう劇場版が大好き派なので。
え、アニメ版見てなくても劇場版だけわかるんですか？
だから、ちょっと、今回これ見た後に、
うん、
ちょこちょこ漫画とか、あと、アマプラで配信されてる、編集版みたいなのが何個もあったんで、
うん、
これ見てちょっと勉強しましたけど、まあ、そうですね。だから、アニメ版はどっちかっていうと、推理の方が重視かもしれないですよね。
そうですね。で、あと思ったのは、まあ、やっぱ、こう、ハマる人というか、人気があるのもわかるなと思うのは、ていうか、まあまあ、他の作品ちょっとわかんないですけど、映画作品は。
うん。
この作品だけ、まあ、すごい入ってるらしいじゃないですか。100億円突破とか言って。
うん、はいはいはい、
うん。
その理由はやっぱ、結構わかるというか、なんか、例えばその、メカというか、その、水の中に入っていく。
はいはいはい。
乗り物が出てきたりとか、
うん、
うん、
あとあの女の子がカンフーで戦うシーンとか、
ランちゃんね、
ですね、
ランちゃん、
うん、
はい、
うん、
あとなんだろうな、まあいろいろなんかそういうガジェットなり小ネタなりっていうか、うん、アクションもちゃんと見せるようにしてるし、
うんうんうん、
あとなんか追いかけるシーン、
うん、
車かなんか、あ違うわ、
うんうん、
なんか乗り物乗って追いかけましたよね、スケボーか、
スケボー、まあ、車とスケボーで、
は
い、
うん。うん。あれとかもなんか、スピード感あるじゃないですか。
うん、
うん。
疾走感があって、なんかこう、見てて楽しいというか、それだけで。
うん、うん、
うん。
太い関係なく、ああいうシーンって結構重要だと思うんですよ、映画体験として。
はいはい。
うん、
あの、インディ・ジョーンズのトロッコとか。
ああ。
はいはいはい。
だから、ああいう、なんていうか、映画で見てて楽しいシーンっていうのいっぱいあるし、ガジェットも面白いし、
うんうんうん、
で、コナンがいろいろやる、能力みたいなのも面白いじゃないですか。
うんうん、
まあ、うん、そういうのもやっぱり映画的に重要じゃないですか。アイアンマンだったり、うん、ドラえもんもそうかもしれないけど。
そうね。だからどっちかというと、うん、アイアンマンとかあと、キテレツ大百科に近いというか、
うん、
発明品なんですよね。
なるほどね、
うんうんうん。
未来の道具とかじゃなくて、そこもいいんですよね。あの、博士がいたでしょ。
うん。
あの人が発明してくれてるんだけど。
おー、ダブルOみたいですね。
大体いつもどっかが欠陥品なんですよ。
あ、そうなんですか。
ちょっとね。
今回も充電がないとかあったでしょ。
ああ。
あの辺がちょっと可愛いんだよね。
うん。
だから、ドラえもんもさ、あの、 で、大長編になると、4次元ポケットの中身がどう使えなくなるかみたいなのを工夫するじゃないですか。
はいはいはい。
だからこのコナンの映画でも、いい道具はあるんだけど、ちょっと欠けてるみたいな。まだその、未開発だからみたいなことがとても多いんですよね。でもそれをどう使ってきたみたいな。
だから多分、そういうお約束も含めて、見てる人にとっても、あ、お約束だけど面白いとか、まあ、繰り返されるあるあるっていうのも多分面白かったりするし、今回はどういうふうに表現してくれるのかなとか、そういういろんなこう要素がいろいろ詰まってるから、ファンもすごい楽しく、まあ、できてるし、初見で見ても、その、疾走感なり、アクションなりで楽しめるようにちゃんと作られてるから、本作に限って言えば、まあ、他知らないですけど、あんまり。まあ、見どころはいっぱいあるから、入ってんだろうなっていうふうには思いましたね。
うん。
はい。それしか喋ることないです。
あの、オープニングのやっぱタイトルのあの音楽とか、ワクワクしません？これ。チャラチャチャチャラチャチャチャチャってやつ。
はいはい。それは、多分、毎週見てたらそう思うんですけど、
うん、
僕、あんまり、まあ、知ってますよ、もちろんその音楽。
うんうん。
でも別に思い入れないんで、
まあ、そうなんだ。
始まったな、みたいな。
ね、ルパン三世の曲がかかったぐらいになりませんか？チャラッ、チャラッ、みたいな。チャラッ、ルパン出たーみたいな。来たーみたいな。僕はね、なるんですよね、これ、毎回。うん、
それは好きな人
だ
からですね。
ファンでからね。
それは当たり前ですよ、ね。
ね、もう最初から待ってたと思うけどな。まあいいや。
最初からなるか。
それはないと思いますよ。
これ、でもこの曲、名曲だと思いますよ。
いや、いい曲だと思いますよ。だって僕も知ってるぐらいなんで。
ね。
てか、
すいません。押し付けちゃいけないですね。押し付けちゃいけない。
いや、押し付けてもいいっすよ。MG が最初の、なんか、音楽ってことですね。前は僕らにとって。
そうそう。
うん。いや、わかりますわかります。いや、気持ちはすごいわかりますけど、はい。今回はまだな、でも理解見たらそう、今度は、乗れ、こう、ラロカさんみたいな気持ちになるかもしれないです。
あの、ルパン三世 VS メタテコナンっていう映画がありましてね。
お
う。これだから、ルパン三世の、大野さんと、今回のメタテコナンの音楽の大野さんと、大野対決みたいな音楽対決もあってね。
あ、同じ人を作ってるんですか？
あ、違う、別の大野さんなんだけど、
うん、
大野雄二さんだっけな、ルパン三世の方が。で、こっちが大野勝夫さんだっけ、ちょっとどっちがどっちかちょっとわかんないけど、この二人のね、だから音楽対決みたいな、その映画もすごいんですよ。だから、チャラチャーチャーとルパンさんが同時にかかるみたいな。もう、僕にとって夢のような映画でした
ね。それ、映画、
映画があります。
あれ、劇場でやったんでしたっけ？
やりました。ザ・ムービーだった
テレビで見ましたね。
はい。じゃあ、まあ、とりあえず僕、一番リテラシーがない僕が最初に喋ったということで。
いや、わかんないですよ、それは。
はい。次、音です。
はい。そうですね。僕は、面白かったですね。はい。で、僕は名探偵コナンどれぐらい見てるかっていうと、多分、子供の時からもうずっとやってたので、小中学生の時に見てたのはテレビでちょこちょこ見てたのは見てましたね。で、一作目が、何でしたっけ？映画の一作目。
時計仕掛けの摩天楼？
あ、そう、時計仕掛けの摩天楼はもしかしたら、映画館で見たか、家で見たかわかりませんけど、映画は、それはなんか、記憶に、そのタイトルも覚えてますし、見てた、見たかもしれないですね。ちょっともう覚えてないですけど。見直したらわかるかもしれないですけど。で、最近の作品で言うと、ちょうど僕が映画をたくさん見るようになり始めた2018年の作品ですね。ゼロの執行人っていうのはあったんですけど。
ました。はい。
これが、
アナゴさんの、
はい。そうなんですよ。監督も、立川さんの同じ監督作品なんですけど。
う
ん、
このコンビが一緒です。企画本とか一緒ってことですね。
そう
ですね。
はい、だから、うん、あの、その途中が、あの、だから他のコナン作品と違いはちょっとわかんないですけど、
うん、
あの、それは見てるっていうところはありますね。
うん、で、面白かったですか、それは。
それも面白かったですね。あの、まあ、やっぱり、これだけたくさんの人が見ることはあるなっていうのと、
うん、
あの、コナンの映画で特徴的なのは、これは、あの、ジャニーズタレントが出てる映画にとも似てるかもしれないですけど、
うん、
同じ人が同じ作品をリピートして見まくるっていう現象が結構あるみたいで。だから、コナンを見るっていう人は、もちろん他の映画も見る人もいますけど、コナンの映画だけ見るっていう人がいて、
うん、
1作品13回とか15回とか見るとかいう人がいて、実際に僕の知り合いでも。 だからそういうことが起こっているっていうのもあって、すごい人気があるっていうのも、ファンがやっぱりすごいんだなっていうのはあるみたいですね。
中毒性があるんですかね。
かもしれないですね。じゃあ他の映画どうかっていうと全然見ないみたいな人もいたりとかして。
へぇ
すごいですけどね、それはそれで。
うん、
で、面白かったんですけど、推理物であり、今回は結構、技術的なことだったりとか、社会的なことだったりとかいうのもちょっと盛り込まれてたんで、真面目に見た部分もあるんですけど、その点に関しては気になるところが僕は多すぎたので、途中からもうその気にするのをやめて、これね、昔、どこかの映画系のポッドキャストでこういう話をされてたことあったんですけど、似たようなので、ドラゴンボールの映画ってありますよね。で、例えば、たまに出てくるそのキャラクターで、ブロリーっていうキャラクターがいますよね。でも、ブロリーって、何回か出てくるんですけど、毎回死んでたりとかするんで、時系列的には話が繋がってないっていうか、おかしいみたいなことってよくあるんですけど、なんで、そこで、そこについてはどうやって捉えたらいいのか、みたいなことをその、ポッドキャストで言われてたのは、あの人たちは、役者なんだと。悟空とか、ブロリーとか、登場人物はアニメ内の、キャラクターとして、アニメ内で映画を、作ってて、映画で役を演じてるだけなんだっていう風に捉えると、納得いくみたいなこと言われてまして。
普段は悟空は何してんの？
普段はだから、
とかブロリーとか
なんか実際の、あれなんですよ、実際の世界観としては、アニメの世界観が流れているっていう風に考えてもいいですけど、それの、特別に、それと別で映画を撮ってるみたいな。
そういうことか。
はいはいはい。考えると、辻褄が合うみたいなね。だから、なるほどと僕はその時思って。
ザ・ボーイズの中でザ・ボーイズの映画作るみたいな感じですか？
ああ、そうそう、そういうことですよね。だから、コナンも、アニメがずっとやってるわけじゃないですか。コナンたちの世界観では引き続きずっとああいうことはやってるんだけど、コナンはもう少し、映画にもつながりあるかもしれないですけど、それとは別でみんなで映画を撮ってると思えば、引っかかることもないのかなとか思いながら見ることにしました。で、
今回そんなつながりがおかしいなと思う。
それは多分、辻褄的には多分合ってるとは思うんですけど、コナンの場合はね。ドラゴンボールは明らかにおかしいとかいっぱいあるんですけど、だからあんまり細かいことは、コナンだよね。気にしないで、子供たち、もしくはコナンが好きな大人たちを楽しませるために、あの人たちは映画を撮ってるんだと思えば、まあ、いいのかなっていうふうにね、思うという。
ちょっと、そこはコナンファンにもしかしたら、反発とか
もしれない。まあ別にいいですけど。それは
ね、これはね、多分ね、地続きなんだと思う。
いや、多分時系列とかそういうのもちゃんと、考えて作られたと思いますけど、それ以外の部分で僕は気になるところがありまくったので、そういう風に見たら、飲み込めたっていう、そういうだけの話です。繋がってないとかいうことを言ってるわけではなくて。で、良かった点としては、やっぱコナン映画らしさっていうのはすごいあったんじゃないかなっていうふうに僕は思って、言ってもたくさん見てないですけどね、僕は。でも前回のゼロの執行人との、つながりみたいので見ると、もう多分これは毎年同じ時期に映画公開されてるっていうのもあるんで、もちろん全く一緒じゃないかもしれないですけど、なんか様式美となりつつあるような展開がやっぱあるのかなっていうところはやっぱり感じましたし、その先ほどマースさんおっしゃったように、007の何かみたいなものが、似せている部分というかね、探偵ものでもあるし、アクションもあるし、その車とかガジェットみたいのがすごく、かっこいいとかね。いうのも、多分、007だけじゃないけど、いろんなそういう探偵とか、事件を解決していくとか、もしくは殺し屋だったりするのかもしれないですけど、そういうものの、要素がすごくいっぱいいいとこ取りされてるから、やっぱりこれだけ人気が出るんじゃないかなっていうのは、やっぱり思ったりとかもしましたし。あと、やっぱ何よりこの、テンポがすごい早いなって最初見てて思いましたね。どんどん話が進んでいくし、ちょっとしたら、テンポが早すぎるんじゃないかぐらいの、ついていけなくなるぐらいの速さが結構あって、 だから、109分ですか？だから、これで収まるっていうのも、やっぱりあんまり長すぎても、子供が飽きるっていうのもきっとあるでしょうし、その辺もすごく考えて作られてるなっていうのは思いましたね。
うん。
で、やっぱり何よりも、やっぱりこのコナンの映画で大事なのは、やっぱりコナンがかっこいいってことだと思うんですよね。
はいはい。うん、
まあ今回もやっぱコナンがかっこよすぎるなっていうところがね、すごく思いましたけど。うん、まあまあ、
確かに。何でもできますから、
ね。何でもできるし、何があっても彼は小学生っていう設定ですけど、特別扱いをされると。
うん、
とりあえず許されるみたいなね。子供だから許されるみたいなところがね。
そう、あそこが一番の特殊能力だと思いますよね。なぜか、パシフィック V の中を自由に回るとかね。
そんなセキュリティザルなのみたいなのが思いましたよね。入れちゃうとかね。
うん、
まあ、子供だから許されるって、そこを利用して何かをするみたいなね。
子供だからこそ許されない
って思う。まあ、あとはコナンはもう万能だっていうところですよね。アクションもできるし、
うん、
まあ、頭もいいし、ガジェットとかもね、使いこなせるしっていうところですよね。うん、で、あとばっかり、彼はかっこいいので、まあ、映画内でもモテまくるっていうところですよね。
うん。うん、
そこが問題なのよね。
問題なんですか。
問題よ。
今回はもうなんかね、すごい展開だなって僕は思いましたよね、中盤からね。まあね。最後のなんかね、キスを返すとかいうのもね、あんま見たことねえなっていうね、展開したけど、ね、ほーって思いながらね、見てましたけどね。はい、
名シーンですよ、あれは。
はい。
はい、
あとは、まあこれ、黒の組織っていうのはね、いつから出てきたものか僕わかんないんですけど、
これは最初からです。だから、コナンをちっちゃくしちゃった
のが、そうか、そうか。最初から、うん、そうですね。そう考えたら最初ですよね。でも、映画とか、最初の方から結構、この人たち出て、ちょいちょい出てきてた感じですかね。
ちょこちょこ出てくるんだけど、今回が映画版で出てくるのが、何年ぶりだかな ?6 作ぶりか7作ぶりか
分
か
んない。
結構久しぶりに、だからっていうのがあるんですよ、こう、ヒットしたのが。うんうんうん、プロの組織が出てくると一応話が進むなって感じもある
んですよね。そうですよね。本筋が進むっていうかね。そうそう。いうことですもんね。
そう。まあ。MCU で言うとキャプテンアメリカがやるみたいな感じ。
今回。そうですよね、うん。だから、名探偵コナンが名探偵と言われるゆえんは、これを解決しないと名探偵と呼ばれないっていうところでもあると思うんですけど、なかなかね、まあ、解決されないからね、こう、作品がずっと続くわけですけど、まあそれはファンにとっては嬉しいかもしれないんですけど。まあ、
解決するか、だから、ここの組織を壊滅させることが、名探偵コナン君の最大の目的、
ね。そうですよね。うん、そしたら、まあ最終回を迎えちゃうのかもしれないですけど、で、まあだから、このコナン映画らしさということでは、コナン作品としてやっぱり黒の組織は、すごいいろんなことをしてますよね、悪いことをね。
うん。
で、どんな目立つことをしても、絶対に捕まらないっていうね、うん、ところとかはやっぱり、すごいなって思いましたね。すごいのか何なのかわかんないですけど。
でも今回どうでした？今回でやることって、ただただ自分たちの情報を消したいっていう。
まあなんかにね、利用しようとしてたんでしょうけどね。
うん。
でもそのためにね、潜水艦を用意したりとかね、
う
ん、すごい労力をかけて、
ね。印象をもうちょっと早めにしろっていうのもありますしね。まあ、
人はまあまあ殺してるしね。
うん、そうなのよ。
これでね、警察が捕まえられないっていうか、把握されてないっていうのがすごいですよね。
うん、
うん。
とか思いました
ね。まあ、FBI とかが操作してもなかなか捕まえられない、
うん。まあでも潜入操作してるぐらいなんでね。でも、あれですよね。だいぶ追い詰めてはいるのかなっていうところですけどね。
めちゃめちゃスパイいます。スパイで。FBI が側からのスパイがいっぱい入ってます。
そうですよね。
はい、そうです。
で、良かった点の二つ目としては、やっぱその演技が良かったですね。キャラクターたちのね。うん、もう何を言ってるのかわからないですけど。一番びっくりしたのは、ランちゃんですね。
ランちゃん、
ああ、もはやもうスーパーヒーローばりのアクションですよね。何回かわかんないですけど、あそこからあの車に向かって飛び蹴りを、飛んでいくっていうね。
はいはいはい。
尋常ではない、人間技とは思えないアクションでしたね。うんう
ん、今回でも多分ね、劇場版ではあそこまでやったら久しぶりなんですよ。
ああ、活躍。
ランちゃん。
はいはい、はい、う
ん。だから、
はい、
今回、灰原愛の方がメインじゃない？
はい、はい。
ランちゃんのちょっと影は薄いんですけど、あそこで一気に、この見てる人に、ランちゃんありっていうのを見せたんですよね。
うん、なるほど。
ここが大きいと思います
ね。はいはい。あとは、灰原さんですね。
はい。
そういう演出だったかどうかは、定かではないですけど、ちょっとね、やっぱ綾波レイに見えるとか結構ありましたね。
まあ声は、
ね、まあ声は同じですからね。
うん、そう、
はい。
まああんな感じですよ、毎回。
そうですか。
うん、
あとはね、 あの主役のね、コナンさんはね、ちょっとね、うん、今回の子供演技はちょっとわざとらしかったなっていうのはちょっと思いましたね。まあ、そういう演出だったのかなって思いますけどね。はい、
なんとかだよねって言って、そうですね、うん。うん、そうなの。
でも、はい、途中なんかもう、なんだかよくわからないですけど、俺っていう時もたまにあるじゃないですか。
ある。あるある。
あれでね、ランちゃんは気づかないのかなって思ったりとかね、ちょっとして、こう、ドキドキしましたけどね。
ね、そこがね、はい、気づかないのよね、ランちゃんは。
あとは、まあこれ、コナンと見せかけて、終盤はガンダムだったっていうところはね、良かったですね。
お
だから、アムロ・レイとシャアの会話ですよね。うん、完全に狙ってる。まあ、だから前回のゼロの執行人でもそう思いましたけど、
うん、
アムロさんっていうのはもっと前からいたんですか？
僕はね、よくわかんないんだけど、うん、どうもだから、ずっと、黒の組織のスパイで行ったんだけど、だ最初は黒の組織のバーボンとして出てきたんですよ。
あ、もともとは、
うん。だから敵だと思ってたら、実は FBI のスパイの方が僕を送り込んだスパイだったっていうのがだんだん分かってきて、
はい、
今はだからその、コナンとアムロ同士は分かり合ってるみたいな。そ
のうん、
だから協力したりね、して戦って、一緒に黒の組織を壊滅させようと、まあ本当そうしてるんですよね、二人。
うんうんうん、なるほど、ね。まあでも、大事なキャラクターっていう感じがしますよね、今ね。
すごい人気あるみたいですよね。ね
うんうん、まあ、そらそう、そらそうだろうなって思いますよね、うんうん。で、あとは、まあ、テーマとかってそんなにないのかなと思いつつも、その、この映画であるとすれば、世代間格差っていうか世代間差別みたいなものに関してちょっと言及するシーンがあったんですけど、
うん、
だから、子供だからってバカにしていいとか、子供の言うことはそんなに、真面目に捉えなくてもいいっていうことじゃないんだな、みたいなことちょっとあるじゃないですか、話の中で。
うんうん、
で、まあ、灰原さんはまあ、もともとは子供じゃないのかもしれないですけど、でも、その受け止め方ですよね、他の人の。
うんうんうん、
でそういうのは、あいい視点だなっていうのにちょっと思いましたよね。う
ん、確かに、
うん。子供が見るし、大人も一緒に見る映画としては、いいんじゃないかなっていうふうに僕は思いましたね。
あの、セリフとしては、子供の言葉や行動で人生が変わることもあるっていう、
うん。そうそうそう。そういうことですよね、
うん
うん。その視点は僕もすごく大事だと思ってるので、うん、いいなと思いましたね。まあ、あとは、ね、
はい。あ、どうぞ。いや、今回だからナオミ・アルジェントさんがその、なんだっけ、うん、老若認証システムを作ろうと思ったのは、うんうんうん、子供の頃の経験が本当に、からですか。宮野志保を、うんうんうんその時は裏切っちゃったっていう気持ちがあって、はいはいはい
うん、
で、その人を見つけたいっていう気持ちと、
うんうん、
もうあんなことを繰り返しちゃいけないから差別をなくしたいっていう気持ちから作ったっていうから、
うんうん
ねうん、完全に子供の時のね、気持ちが今回繋がってるっていうこともありますよね。
はいはいはい。で、あとは気になった点になるんですけど、
うん。
まあ、ちょっとこれ時間が長くなりそうなんで、あとまとめて、ラロカさんに聞いてみたいこととか、ああはい、教えてもらいながら話そうかなと思います。とりあえず僕はこれにだけしておきます。
わかりました。
はい。
はい、ありがとうございます。じゃあ最後、ロロッコさんお願いします。
はい、ね、今回なんか僕が一番喋りたかったことはですね、
うん、
これちょっとね、話がずれるんですけど、未来少年コナンっていう、宮崎駿さんが作ったアニメシリーズがあるんですよ。
はい。
昔ね。で、よくね、あることがあって、ある人とアニメ何好きですかみたいな話になって、
うんうん、
で、私コナン好きなんですよ、みたいなことになって、
うんうん、
あめっちゃ面白いですね。コナン、すごいアクションもいいし、みたいな話でね。
うん、
最初はそうですね、そうですね、ってなるんだけど、
うん、
僕がだんだん、でもミステリーの部分も面白いですよね、とか、
うん、
赤瀬博士がどうですかとか、ランちゃんがどうって言い出すと、
うん、
向こうの顔が曇るんですよ。
うん
っていうのは僕は名探偵コナンの話をしていて、
うん、
相手方は、そう、相手方は未来少年のコナンの話をしてるっていうことが、まあね、僕、今まで言ってたから3回ぐらいあってね。
あ先に言えばいいじゃないですか。
どっちもコナンって言うんですよ。
うん、
両方とも見てる人は。
うん、まあ、知ってますよ。
どっちもコナンとかコナン君とか言うから、
うん、
最初わかんないでね、ここで分かり合えない断絶というか、なんか気まずい、本当にその、アンガールズというかさ、アンジャスというか、アンガールズと、チャカチャカチャカチャンってなりそうな変な空気になるわけ。それがですね、今回の映画はね、
うん、
まあ、もうほぼ、 ラストのシーンになるけど、
うん、
コナン君が溺れてというか、海の底に沈んでしまったところを、
うん、
灰原さんがバーって助けに来て、
うん、
で、口移しで酸素を与えるっていうシーンがありましたよね。
はいはい。
あれと全く同じシーンが未来少年コナンにあるんですよ。
うん、
未来少年コナンが、海底で、ちょっとなんかこう、鎖かなんかで足がはまっちゃって、上に上がれなくなっちゃって、
うん、
で、それ必死に外そうとするところに、ラナっていうヒロインがガーって来て、上でね、空気をまず海面で上を、はっって吸った空気を、口の中持って、コナンとか持って、ふーって口移しでね、酸素入れてあげるみたいな。まあ、それでいいのかっていう感じもするんだけど、酸素じゃなくて二酸化炭素じゃないかって思う気持ちもするんだけど、
うん、
未来少年コナンそういう名シーンがあって、それで二人一緒に上になんとか上がって助かるっていうシーンがあるんですよ。
うん、
これも本当に未来少年の中で、唯一ね、ヒロインとヒーローがキスするシーンだと思うんだよね。
うん、
で、それと全く同じ、要は、名探偵コナン、江戸川コナンに、まあ、灰原さんは、今回はね、ちゃんと酸素ボンベからの酸素を口移しするっていうことだったので、
うん、
今回の方が原理的にも多分正しいし、
うん、
多分ね、うん、し、全く未来少年コナンと本当にあそこって同じでね、
うん、
要は、これからですよ、僕はさっきの相手は未来少年コナン、
うん、
僕は名探偵コナンの話をしてる時にも、口移しのシーン良かったよねって言ったらもう意気投合できるわけですよ。
これから違うシーンを言って
。いや違う違う。どっちもいいわけ。
相手がこの映画を見てない限りは無理ですけどね。
いや、いいんですよ。だから、そこで統合すればいいんだから。
そうか。
でもまた離れるんじゃないですか。違う話になった時にあれっていうのは。
でもね、いや、今までは気まずかったけど、
うん、
ちゃんと、まあ、それこそアンジャッシュのように、唯一共有できるシーンができたわけ。
うん、
コナン君の話をしてるときに、と思って僕はでも、本当にこれ感動して、で、しかも僕はですね、うん、なぜ今回映画を見に行ったかというとね、映画版を。
はい。
はいはい。
普段は適当にテレビでやってるのを見て、
うんうんうん、
なんとなくそのスマホ見ながら、ながら見してる程度ですよ、今までの劇場版コナンは。ただちょっと僕は、灰原哀っていうキャラがやっぱ、なんとも好きでしてね、
うんうんうん、
メーターというコラムの中で、うん。で、それがメインになるっていうことだったので、
うん、
ちょっと行かざるを得ないなっていう感じでね、
うん
で。まあ、とにかく影があるじゃん、彼女、
うんうんうん。
で、いつもだから、でね、この、それは今回の映画見た後に知ったんですけど、灰原哀の哀って、これ自分でその偽名としてつけたんですけど、
うん、
悲しいっていう字なんですよ。
うんうんうん、
灰原哀の愛が、
はい。
で、愛ってつけるときに、今アガサ博士と一緒に住んでるんだけど、
うん、
アガサ博士は、愛情の愛にすればって言ったのね。
うん
うん、
でも、いや、私は悲しいの愛でいいのっていうわけですよ。
うんうん、
っていうのは、やっぱりこう、そもそもは、プロの組織に行って、そこから逃げ出して、逃げ出す段にあたって薬を飲んだことによって、小学生になっちゃったっていう。
うん、
ことなので、
うん、
で、しかももう黒の組織に本当に怯えてるんですよ。
うんうん、
もう、ちょっとでも自分の正体が分かったらすぐに殺されるであろうと思っているので、
うん、
だから、で、しかも自分に関わった人も全員殺されるであろうからと思っているから、もうちょっとでもバレそうになったら私はもういなくなるっていうわけ。
うん、
いつも。でも、それに対して江戸川コナンが、いや、俺が守ってやるよって毎回言うんですよ。
うん、
で、僕はだんだんその、なんかいつもでも私がいたら絶対迷惑だからっていうけなげなね、灰原さんに、だんだん感情移入してきてね、
うん。
で、劇場版の最初の頃って、初期の頃は、僕はやっぱりコナン君とランちゃん。まあだから、うん、江戸川コナンじゃなくて何でしたっけ、うん
未来少年。ああ、
工藤新一ね。
うん。あ、工藤新一、ごめんなさい。工藤新一とランの、うん、まあ、ある種、ラブストーリーにキュンキュンしてたわけ。
うん。
でも、いつしか灰原さんが、いつからか出てきた、出始めてきた時から、だんだんだんだん灰原さんのその、影のあるけど、けなげだしっていう部分に惹かれてったし、で、僕は絶対に徐々にその、守ってやるよってコナン君に言われることに従って、
うん。
うん、絶対コナン君のこと好きになってるなと思ってたんですよ。
うん
うん
うん、
で、今回ね、その映画見た後に、灰原哀を特集してる漫画をちょこちょこ読んだら、
お
やっぱ好きになってたね。好きになってたので、最初ね、
うん、
ランちゃんをね、拒絶するんですよ。最初の頃。うん、それはなぜかっていうと、ちょっと恋のライバル視してるんだよ。っていうとこいうのも漫画にもあって、うん、で、しかもこの愛ちゃんってさ、だから、18歳なんですね。本当は。
うん、僕もうちょっと、そんな若いんですか？
若かった。もうちょっと僕上だと思った
んだけど。なんかもっと最初、年上の設定じゃなかったですよね。
でも、
ね、
18歳だって、自分で言ってたので、だからまあ、ほぼランちゃんとも、
工
藤選手とも同年代で、うん、で、18歳なのに、やっぱ小学生と付き合うことになるじゃないですか。
うん、
で、最初はやっぱり、それもツンケンしててね、
うん、
なかなか馴染めないんだけど、
うん、
だんだんあの少年探偵団に馴染んでいく感じっていうのも、
うんうんうん、
なんかね、あそこがけなげに見えるんですよ。
うん、
絶対に話、本当は合わないじゃない。
まあ、まあね。
でも、今回もなんか、博士のクイズ大会みたいな場面あったでしょ。
うんうん
あそこで真剣に答える小学生たちに結構親身に付き合ってあげるんだよね。
うん。
うん。灰原愛はすぐに答えわかるんだけど、でもちょっとヒントよみたいな感じで、こう一緒になってあげてる感じっていうのもすごくね、僕はグッとくるんですよ。
うん。
で、それが大好きで、ちょっと今回メインだからっていうので、見に行って、しかも最後のね、さっき言った未来少年コナンとの、ほぼ同一のシーン。
うん、
もう、だから、未来少年からしたら、ラナってヒロインですから、あれをやるのは。
うんうんうん、
もう、これは、工藤新一を手に入れたのは、愛ちゃんだろうと。手つないで上がってきましたかね、今回。
うん、まあまあ、
ね、助ける
よ、これ。
いや、だからね、僕はね、やっぱ未だに愛ちゃん派なのよね。
うん。
うん愛ちゃんと工藤くんが。まあ、工藤くんというか、だから、本当にあれ大人になれるのかどうか分かんないじゃないですか。
まあ、戻れないかもしれないじゃないですか。
うん。うん、と思っていてね。
うん。
で、ランと工藤新一は多分キスしてないと思います。
うん。分かんないけど。実際は
。うん。だから先手を取りましたよ。
取りましたよ。
お返ししますとは言いつつも先手を取りましたから。
うん。
うん
もうね、たまらなかったね。だから、今回は、そこが。っていうことを、
うん、
いや、言いたかったわけですよ、うん。
なるほど、
ね。ロッコさん何目線なんですか？
何が？
工藤新一として見てるんですか？自分が。
なんか劇場版の初期はね、工藤新一目線だったわけ。うん、だから、ランちゃんとの淡い恋になんとなくときめいてたんですよ。うん、いつ頃から出てきたのかな、灰原愛って。ちょっとそこも覚えてないんだけど、
うん。
うん
だんだん、目が、とにかく毎回、ちょっと、ツンデレなんだけど、ツンツンしながらも協力してくれるわけ。
うん、
やめときなさいよとか、
うん、
あんた何やってんのよとか言いながらね、
うん、
コナン君のやることに協力してくれるっていうところもあってね。
うん、
だんだん、ランちゃんがもうちょっと僕には目障りになってきてね。ってわけでもない。だから、なんかね、なんでわかんないんだよって僕も思うんですよ。
うん、
やっぱり。まあ、設定上ね。でもさ、今回もちょっと、一瞬、コナン君の後ろに工藤新一が見えたみたいなシーンがあったけど、
はい。
ランちゃんにとって、
うん。
もうそろそろ分かってやれよと。
うん。
で、分かってんのは灰原哀なんですよ。
まあまあ知ってますからね。うん。
分かりますか？
分かるんですけど。
うん。
うん。
ただし、やっぱり今回のさっき、おとげさんが言ったランちゃんのアクションは、
うん。
うん。
すごかったので、
うんうん、
ちょっと僕見直して、
うんうん、
まあ、だから今、もう10-0で灰原愛がくっつけばいいな、だから灰原愛に感じるようにしてたけれども、
はい、
今回8-2ぐらいになりました。2にランチャー。死んでないか。
いや、
もうこれ何の話してんだろ
うね。そうなんですよ。45歳のおじさんがずっとなんか力説してんなっていう。
何の話をしてんのか分かんな
く
な
った
ん
ですけども。すごい面白いです。
途中、何言ってるのか分かんない。
うがしてたんですけど。
だから、それ目線ですよ。だから、もうね、ミステリーとかもう、僕ほとんど覚えてないです。あんまり。
覚えてない。
最後のあの10分がね、今回の。で、だから、 今回ね、その本当にオールスター戦みたいなことで、
うん、
まあ、さっき言ったアムロだ、あと、赤江秀一だとかね、出てきたりとか、うん、うん。で、僕その辺はね、ちょっとわかんなくてね、映画見てるときは、一瞬、電話で二人が協力して、だから、赤江コナン、アムロの三つどもえで、なんか今日、パックを組むみたいな、
うんうん。
あそこって相当、ファンからすると、上がるシーンらしくてね、
うんうん。
で、これ、映画終わった後に、ちょうど目の前に女子高生の二人組が座ってたんですよ。
うんうん、
したら、もう、偉いのはさ、本当に終わるまでは何にも喋ってなかったの。
うんう
ん、完全に終わって明るくなった瞬間に、アムロ、アムロさんがね、アムロさんがね、何て言うの、赤井がね、赤井さんがね、ポンプさんがね、っていうの、バーン。二人でものすごい勢いで喋り出したの。
うん、
だからあの二人にとって今回あの二人がね、どうもね、タッグを組んだっていうのがむっちゃ燃えるらしいんですよ。
うん、それはガンダム知らないけどってことですかね。
あ、ガンダムじゃなくてね。
うん、
で、どうもね、その、この二人っていうのは結構因縁の中らしくて。
うん、
で、例に、で、後で僕が思った例で言うとね、笑っていいと思う最終回って。ご覧になりました？
知らないです。
あ、見てない。見ました、見ました。
あそこでさ、トンネルとダウンタウンが、
うん、
今まで一回も交わなかった二人が、うん、急に同じ舞台にガンって上がった瞬間ってあるじゃないですか。
はいはい。
あんな感じだと思う。
はいはいはいはい。
僕らからすると。
はいはい。
そのぐらい。
あの二人がみたいな。
あの二人っていうのはなんかね、結構ずーっと仲違いしてる二人みたいでね。
うん。
で、その辺のはね、昔のね、アマプラであるとね、ヒーローの不在証明っていうのを映画見ると、ちょっとわかるんですけど、
うん、
そのぐらい。だから、僕は未来少年と名探偵コナンの開口に燃えたけど、
うん、
そういう女子高生たちにとっては、アムロさんと赤江さんの開口に燃えると。だから、かなりいろんな層がね、
うん、
だから僕、今度聞きたいのは、オマージュしたのかな、どうなのかなっていうの、本当
客観的に。コナンはでもオマージュしてんじゃないですかね。
今回したんだよね、多分ね。
う
ん、
いや、それはそうだと思いますよ、
うん。
だから今までもあるのかな、未来少年コナン。
うん、あるんじゃないですか、いろんなところから。
うんうんうん。
なんかちょっと見逃してたな、な
んか。今回、うん、アムロと、その、チャーのその、声優の名前を入れ違いにしてるとかいうの、
うん、
で、もう、わかるから、
うん、
そういうなんか小ネタみたいなのいっぱい、仕込んでるじゃないですか、うん、他のとこでも。
そうだよね。ね、うん、だから、ちょっと、これからは スマホ片手に見るんじゃなくて、
うん。
次回からは映画館で見るかちょっとわかんないですけど、
うん。
もうちょっとちゃんと見ようかなと思って。
うん。
うん。いや、あと今回、キールっていう、黒の組織側の、だけど、実は FBI のスパイだっていう人いたでしょ。はいはい。あの人ってね、うん、本当に、で、いつもジンとオーカーって一番、やばいやつと、いつも近くにいるんだけど、ですよ。
うん。
ほんとこの人、無事であってほしいって心から願いますね。
まあね。
でね、ね、それこそその、ヒーローの不在証明とか、あとね、うん、僕ほら、1月に出してもらった時に、注目作品で、うん、黒金のミステリートレインっていうのやりますよって言ったら出てます。これはだから、
うん、
ハイバーラ愛の話の総集編みたいのを映画でまとめた名探偵コナンの
やりますって。はいはいはい、はい、言ってました言ってました、はい。
これもね、今、アマプラで、
アマプラで、はいはい。
あるんですよ、
うん。
で、これを見るとね、これもオールスター戦でね、
うん、
で、今回出てきたやつがバンバン出てくるし、ベルモットって謎の女性の、黒の組織の人いたでしょ。
うん。
女の人。
うん。
あれが、コナンのお母さんとの友達でみたいな話がね、ここに出てきてね。
へ
ぇー。ベルモットって何したいか本当わかんなくてね。
うん。なんか助けてくれるんですよね。
でも今回は、プロの組織側の動きもしてたんじゃない？
結構。そうそうそうですね。うん。
だからね、で、黒金のミステリートレインでも、ハイバダアイを殺そうとはするんですよ。
うん。
殺そうとはするんだけど、失敗したら、別にその報告はしないみたいな。なんかね、こう、ややこしいんですよね。だから、これからもずっとね、そういう謎が残っていくわけ。ベルモットは一体何がしたいのかとかね。
うん、
あと、今回ラムっていうナンバー2のなんか、固めのおっさん出てきたでしょ？途中車に乗って。 あの、スキンヘッドの片目が白目のおじさんとか、
はい、
あの辺の人も、うん、なんか最近出てきたらしくて、何がしたいかわからないんですよ。だからこの黒の組織って、本当に何がしたいかわかんないんだよね。だから、
うん、
この、本当 MCU 的というかね、MCU の今フェーズ5、フェーズ4も何してるのかわかんないじゃないですか、結局は、
うんうん。
それと似てて、だから本当ファンはね、離れられない仕組みになってるんだなって思いました。わかりました？
はい。なんとなくわかりました。まあ、ファンにとってはだから面白い作品になってんだなっていうのはすごい伝わってきました
よ、うんうんうん。だからファン、まあ、また言いますけど、あの、スーパーマリオブラザーズムービーに続いていますけども、
うん、
もう前の女子高生にとってはですよ。
うん、
そして僕にとっては。
シネマパラダイス。
そうですね。
次で言った。シネマパラダイス。
これもニューシネマパラダイスだな、
うん。
いや、あの、女子高生たちの見せたかったな。あれが一番感動したかも。でもね、ほんと行儀いいんだよね。あの、うん、見てる間とか、一言も喋んないですよ。
うん、まあ、真剣に見てるんじゃないですか。
そうだと思いますね。
うん、なんかね。で、終わった瞬間にね、もうね、びっくりするぐらいの勢いで喋り出したから、
うん、
もう何言ってるか全く聞き取れませんでしたね。多分ね、うん、黒柳徹子さんの2倍速ぐらいで喋ってたよ。本当に。だから、
ね。普通の人に4倍速とかですね。
そう。僕もでも、だから知ってればその中に入れたのになと思ってね。
うん。
でも、後ろからおじさんが、そうだよねって言ったらやっぱ、怖いよね。
いや、ダメですよ。絶対ダメです。
よかった、言わなくて。
震えますよ。うん、
はい、笑わない。僕はもうその時、ああ、美大少年子なんだって見てましたから、
うん、
誰とも多分共有 できない思いを抱えてたけど、
うん。
いや、ということでね。
はい。
ぜひあの、ハイバライのバックボーンを知ってですね、
うん、
お二人でもう一回見ていただきたいと。
はい。もう一回見るんですか？
じゃあ、黒替えのミステリートレイン、結構も、あの、
ああ、そっちを。
結構ね、後半のはちゃんとしたミス、あのね、オリエント急行みたいなミステリーなので、
うん、うん。
うん。面白いですよ、結構。
はい。うん、あ、でも途中までは見ましたよ、僕も。
あ、本当？
はい。あの、この映画を見る前に見た方がいいかなと思って、
うん、うん、うん。
はい。なんか、関係性がわかるぐらいまでちょっと見ました。
あ、そっから先にね、後半1時間はちゃんと1話分ありますんで、
うん、
あれは。
お
あるんだけど、ただ、細々した人間関係はわかんないんだよね。あの、告白しかないと、
うん。
だから、よく入るよな。MCU 文句言う人いるじゃん。うん、あの、ドラマ見てないと、見れないなんて、ひどいみたいな。
うん。
目立ってコナンの方がよっぽどだと思うけど、あんまり文句言ってる人を見たことがないのが不思議だなっては思いますけどね。いるのかな？
それだけ見てるんじゃないですか、みんな。
うん。テレビでやってますからね。
ね、
うん。そうか。
MCU の場合は、入んないと見れないですからね。ま
あ、
ディズニープラス。
ああ、そういうことか。うん、そっかそっか。普通に見ようと思えば見れるってことか。
うん、
ただでね。
うん。
まあ、で、プラス、やっぱり、マッサンも、初見で見ても、まあ、細かいことはわかんないけど、大筋はわかるみたいな、
ね。はい、話はわかりますね。はい。
そこは大きいですよね、本当に。
そうですね。
うん。
MCU 初見で多分エンドゲーム見てもわかんないんじゃないですかね。インフィニティウォーとエンドゲーム見ても。
わかんないと思う。
うん、
ゼロの執行にも話は分かりました？
あんまり覚えてないです、もう。まあ分かったと思いますよ。うん、
まあ5年前ですからね。
そっかそっか。
うん、
ねそんな感じで。
はい。
はい。
うん、
で、なんかお時計さんが質問があるとかだったけど。
そうですね。
うん、
まあ気になった点もめちゃくちゃあって、
うん、
まあ例えば、何でしたっけ？施設は何でしたっけ？
パシフィック V。
ああ、パシフィック V ね。なんか、サーバーを一点に集中させるのとか、しかも海中に置いてるとか、まあまあ。
どういう質問はちょっと私答えられない。
質問っていうか、まあまあ、ありえないだろうなっていうこととか、老若認証とかって別に、プログラムがあれば別にあの施設なくてもどうにもなるよな、とかね。まあ、気になるところはたくさんあるんですけど、
うん、
そうですね。例えば、アガサ博士ってどうやって生計を立ててるんですかね、
うん、年金じゃないですか。
あ、年金か、もう。特許とか。
特許と。
そういうのって描かれるんですか。
いや、でもね、あの人いつもなんとなく子供にもさ、周りの人にもあんまり 馬鹿にされてるほどじゃないけど、邪険に扱われてるんだけど、
はいはい、
今回でも、あの、アガサ博士ですかとか言われてたでしょ。
ああ、なんか言われてましたっけね。
言われてたんですよ。そこがやっぱり、だから、多分そうです。もう特許とか、それこそ、ドクター中松みたいなもんなんじゃない？
うん。
フロッピーで一発当てましたみたいな。
うん、もっとすごいんじゃないですか。
もっとすごいかもしれないけど。
なんかね、なんか実用的なものはすごい作れるんですね。うん、ですしね、うんうん。なるほど。あと、コナンが途中に、なんか薬みたいの持ってましたね、カプセルみたいの。いざという時はみたいな。あれは何ですか？
あれはですね、うん、あれ飲むと一定時間だけ元に戻れるんです、
うん、ああ、工藤新一になれるんですね。
そうなんですね。
やっぱそういうもんですね。でも、今回は使わなかったってことですね、結局。
一か八、そうね、そうですね。うん、そうそう。
でも、工藤新一になると何かいいことはあるんですか？
あれ、どういう流れだったっけ？
いやー、どうだったか。
どうだったかね。
全然わかんない。忘れてた。
うん。僕も忘れちゃった。忘れちゃったな。
だから、工藤新一になったところで何か、だって工藤新一めちゃくちゃ強いというか言うことは別にないんですよね。強いのかな。
陽動とかじゃない？だから、黒の組織が殺したいのは工藤新一だから。
あ、まあまあ、はいはい。
例えば、その、灰原雷を逃がす段にあたって、
うん。
コナンだよって言ったところで来ないけど、うん、工藤新一だよって言ったら、こっちに向かってくるかもしれないとか、
ね、
もしかしたらね。
うん。うん
ちょっと忘れちゃったな。
うん。
とか。
うん。
すいません。うん。
あとは、これ、はい。
あ、どうぞどうぞ。
普通に映画的になんですけど、コナンが最後、なんか、蹴りますよね。会場に上がってから、なんか丸いものを蹴飛ばしますよね。
うん、戻す、なんか。
うん。あれ、なんだったのかな。
僕もわかんなかったです、あれ。
何別に覚えてないな。
だから、海から上がるじゃないですか。
上がった。
灰原と一緒に。
飛んできたかなんかやつを打ち返すんですよね、キックで。
なんか丸い玉みたいなのね。
そう。
そんなのありましたっけ？
ありましたね。キック力増強するやつで。
壊すために、だからそのパシフィック V 自体を壊すために打ってきたやつとかじゃなくて。
魚雷ですか？
魚雷みたいな。
でも丸っこかったですからね。
いやー。
魚雷蹴ったらダメでしょ。爆発するんじゃないですか。
爆発するんですか。
ごめん、ちょっと、全くそこ、もうね、もうその辺はラブシーンにすべて、
頭に
持ってかれて覚えてないですね。
あれ、ちょっと何かわからなくて気になりましたね。
ごめんなさい。
うん。僕も、あれ、なんか、虹色みたいになりました
ね。なんかね、
瞬間。
なんかね。
うん。
まあまあ、
ささやか。まあ、なんか、やばいもんなんだなっていう認識だけはしました。
うん。あ、そんなとこですかね。
そんなとこですか。
うん。
いいですか、ね。
いいです。
言い残しもしたことないですか？大丈夫ですか？
というか大丈夫ですかね、この放送は。っていうのが
一番心配になる。大丈夫です。
大丈夫です。
大丈夫です。
よかった。
灰原への愛が伝わ
ってます。そう。すごい、すごかったですよ。
45歳の資産なのにいいのかなって、そっちのいいのかなっていうのはありますけど。
あれですよ、だから、僕、灰原愛がを愛してるというよりかは、灰原愛に僕はなってると思っていただきたい。
なってる方なんですか？
今や。だから僕はコナン君と付き合いたいと思ってる。今や。
あ
っていう状態であるということを理解して聞いていただきたいな。だから、その、おじさんがそのね、子供に対しての何かこう、愛を持ってるとかじゃなくて、
うん、
僕はもう、今回喋ってる時は灰原になってると。
うんうん、
コナン君大好きでしょうがないのよ。
うん、
で最初にのキスも奪っちゃったし、みたいなことですよ、うん、今や。僕の中でもめちゃめちゃストーリーが進んでますから、そこで。
うん。
うん。一歩、前進みたいな。
なるほどね。
わかりました。
という感動ですね。はい。はい。
あゆみちゃんは、どうですか？あゆみちゃんライバルでもない。
あゆみちゃん？
はい。
ああ、まあでも、あゆみちゃんは無理じゃないですかね。
そう。
コナンとは。ああ。
あゆみちゃんも好きですよね、コナンのこと。
灰原愛のこと好きな少年もいるよね。確か。メガネのやつ。
はいはい。
秀才みたいなのがいるんですよ。
はい。
少年探偵になる。
名前なんだ
っけ？結構ね、はい、結構。
三彦ですね。
これを本当に高校生とかでやったら、ビバリーヒルズ高校白書みたいな、ドロドロした世界になりますからね。多分。
うん。
そんなな、それを楽しんでると。
うん。
僕の中では。うん。あゆみちゃんはまだちょっと眼中にない。私の眼中にはないわ。
ああ、なるほどね。
私は、ランがライバルだと思ってるから。
あゆみちゃんで誰だろうな、よくわかんなかった。
あゆみちゃんって少年探偵団の
女の子。ああ、うん、
はいはいはい。
あの子可愛いけどな。
でも子供だから。
何の？はい。はい、もう終わり
終わり。終わり
終わり。はい、じゃあ今日は、ネタでコナン、黒金のサブマリンについて話しました。ありがとうございました。
どうも失礼いたしました。
ありがとうございました。